皆さんおはようございます。12月に入りました。アドベント第2週になりまして、クリスマスまでもだんだんともうすぐになってまいりました。第2コリントのメッセージもですね、いよいよ本当に核心部分といいますか、大変深い内容の箇所になっています。今日のパウロのメッセージは、私たちに神との和解を呼びかける、そういう内容になっています。先週もですね、神との和解という話を少ししましたが、今日のメッセージはまさにこのテーマについて語られているところです。アドベント、そしてクリスマスというのは、イエス様がこの世界に誕生した目的を深く考える時ですが、神の子であるイエスが私たちの住む世界になぜ来られたのか、それは今日のところにありますように、神と人間との和解を成し遂げるためであるということですね。ちょっとここで注目したいのはですね、パウロがここで、神が、人の罪を許すためにではなく、人の罪を許すためではなくて、神が人と和解するためにイエスが来られたと言っているところなんですね。ここは大事なポイントで、罪を許すということとですね、和解するということは、少し意味が違うということなんですね。罪を許すというのと和解をするというのは少し意味が違うということです。これ私たちの人間関係で考えましても、例えばですね、自分に損害や危害を加えた誰かを許すこと、その誰かを許すことと、その誰かとですね、和解するということは少し意味が違うと思うんですね。例えば私たちが誰かを許してあげる、許すからといって、その人と友達になろうと思うかということなんですね。その人を許すからといって友達になるかどうかということですね。よくお前の罪はもう許してあげる、その代わりに二度と私の前に来ないでくれ、そういうことを言うことあるわけですね。罪を許すだけど、もう二度と私の前に来ないでくれ、こういうことを言う場合があります。この場合は罪は許してるんですけど、和解になったかというとなってないわけですね。相手の罪を許すということと、その相手をですね、自分の友とするということは、心から迎えるということは違うことですし、むしろそういう自分に何かこうひどいことをした人をですね、心から迎えるということはむしろあまりないと思うんですね。非常に稀なケースだと思います。相手は罪人なんだと、で自分を許してあげるんだというですね、そういう立場の違いが源としてあるわけですね。ですから立場が違う、許してあげる人と許される人と許す人は違うんだということですね。ですから罪を許すだけでなくて、その相手と和解をするためにはですね、その相手に深い共感を持つ必要があるんですね。罪を許してあげるんだっていう、こう上から目線、あなたは悪い人だけど許してあげるよという、そういうですね、私は正しい人、あなたは悪い人というです、その上から目線ではなかなか和解にならないわけですね。そうではなくて、その相手と同じ土俵に立つ、相手も自分と同じなんだと、そういう気持ちになる必要があるわけですね。罪を犯してしまった相手の気持ちをよく考える、その事情を考えてあげる、そういう罪を犯さざるを得なかった相手の状況を考える、もし自分も同じような立場だったら同じことをしてしまったかもしれない、私もこの人と同じことをしてしまったかもしれない、自分だって同じ失敗をしたかもしれない、そういう気持ちになって初めて和解になるわけですね。相手を許してあげるというのは、あくまで私は正しい、あなたは悪いというですね、こういう厳然としたこう区別の上に許すということはありますが、和解というのは私も同じかもしれないと、そういう気持ちを持って初めてですね、相手と心から分かり合って一緒にこれから歩んでいこうということが言えるわけですね。ですから、この神様が人とならなければならなかった、なぜ神が人となる必要があったのか、その理由の一つとしては、それは神が人間という弱い存在をよく理解する、人間を心から共感する、そして和解をする、 そのために必要だったということも言えます。神は神であって人間ではないわけです。人のような弱さを持っていないわけです。神が人間という存在をよく理解する。どうして人間はこんなにたくさんの失敗を犯してしまうのか、なぜ罪を犯してしまうのか、どうして愚かなことをしてしまうのか、そのことを理解するためには神ご自身がですね、人間という弱さを抱えた存在、また罪を犯さざるを得ないような状況に置かれてしまう、しばしば置かれてしまう、そういう人間そのものになりきる必要があったわけです。神が人となるということは、神が人をよく理解したい、深く理解したい、そして和解をしたい、そういう願いのためにわざわざこの弱い人間の立場を背負われたわけです。神であれば私たちのような罪に傾く、そういう性質を持っていませんし、またどうしてもこのもう何か本当に追い込まれて罪を犯してしまう、そういう状況に置かれることもないわけです。しかし人となってしまうとですね、神といえどもですね、そういうことを実際罪を犯さないとしても、そういうこの圧力に常にさらされる。そうすると人の気持ちが分かるわけです。でそのように人となられたイエス様というのは、生まれ育ったナザレというところに育ったわけですが、ナザレというのはナザレから良いものが出るわけないだろうと、ナザレなんていうところから良いものは出ない、そういうふうにバカにされる、そういう貧しい村だったわけです。そういう非常にこの王様あるいは貴族のようなお金持ちの家ではなくて、貧しい境遇に育ったわけです。今も昔もですね、自分の生まれ育った境遇が悪いんだと、こんな家に生まれてなかったら俺にも私にももっといい人生があったのにと、そういう不満を抱えながら生きる人は少なくないかもしれませんが、イエス様もそういう人の気持ちが分かるような厳しい環境の中で成長したということです。ですから、神様は人になった時にですね、この一番こう人間としてこの素晴らしい環境ではなくて厳しい環境で育ったわけです。それだけじゃなくて、人のために尽くして人のために生きながらも罪なく殺される、そういう人間社会のですね、不条理ですね、なぜこんな目に遭うのかと、理不尽を引き受けて死んでいったわけです。ですから神様であるありながらもイエス様は人の気持ちが分かるわけです。人間というものがどういうものなのかと、なんでこんなに罪を犯してしまうのかと、それは人間という存在で持っている脆さ弱さをよく知っているし、またその人間が置かれている厳しい環境もよく理解する。だからこう罪を犯す人が理解できるわけです。単に許すだけじゃなくて共感をする、それができる方なわけです。ですからイエス様こそ神と人との和解、神様の気持ちも分かる、人の気持ちも分かる、どちらも分かるので神と人との仲介を務められる、唯一の仲介者になれるわけです。その人となられたイエス様、神なのに人となられたイエス様がですね、私たちに和解を呼びかけられている。神様がイエス様を通じて和解を呼びかけられている。そのことをですね、私たちは大事にしたい。これが今日のパウロのメッセージですね。ですから和解というのは非常に深い内容ですね。単に許してくれるだけじゃないわけですね。受け入れてくれる、私たちの罪をですね、丸ごと抱えてくれる、そして友になってくれる、これが和解ということです。ですからイエス様の成したことは単なるこの罪の許しを超えた和解だということをですね、覚えたいわけです。で神様の方がですね、この手を差し伸べてくれた。私たちも神様との和解を求めたいわけです。とりわけこの今の世界に生きる私たちは、神との和解を真剣に求める必要があります。神様も私たち人間を理解しようとして、人間の立場になって人として生きられたように、私たちもできる範囲で神様の立場に立って考える必要があります。もちろん神様のようなといっても、我々人間の愚かな人間がですね、神の立場に立って物事を考えることは不可能なわけですが、それでも私たちに許された範囲で神様の気持ち思いを捉えていく必要があります。私たち人間というのは神に不平を言うことがあります。神様、どうしてこんな目に私を合わせるんですか、もっといい人生、楽しい人生 でも良かったのになんでこんな人生なんですかということを思ってしまうこともあるかもしれませんが、しかし神様の方も人間に対してですね、なぜ人は、あなたはどうしてそんな風に生きるのか、なんで私をそう失望させるのかという思うことが、まあ、きっとあると思うんですね。まあ、神様が現代の生きる私たちに大変がっかりしている一つのことはですね、まあ、特に今の時代、これ過去の時代と比べてですね、非常に人々が神様を信じない時代になってますね。過去の時代、まあ、別にキリスト教に限らず宗教全般に言えますが、人間を超えた存在、神という存在を非常に信じない時代になっている。過去と比べるとですね、まあ、キリスト教以外でもいろんな宗教があったわけですが、そういう宗教心そのものが薄れている、人間を超えた存在を敬うという気持ちが非常に弱くなっている時代です。多くの人は神を認めない。神様が一生懸命人間のためにいろんなことをやってきたのに、それに感謝もされずに無視される。まあ、私たちもですね、誰かにこう隠れてですね、いろんなことをやってあげて、まあ、別に感謝されようと思ってなくてもですね、何かそういうことをしてあげて、まあ、それを喜んでくれればいいんですけど、もう全然この全く無視されてしまうとですね、もうガクッと来てしまうことがあると思うんですね。まあ、匿名で支援してもですね、その支援自体全然この感謝されないとですね、なんかがっかりだなと、手応えがないということを思ってしまうことはあると思うんですが、まあ、神様もそういう思いを持たれると思うんですね。まあ、現代はですね、科学が非常に進歩してますので、まあ、その科学の進歩を通じて神様の力のこの偉大さをよく感じる、あるいは理解することができるはずなのにですね、かえって人は神を否定しようとするわけですね。私も最近いろいろ本読んでる中でですね、印象に残ったことの一つはですね、もう地球上のもうどんな生物もですね、私たち人間みたいないわゆるこの知的な存在だけじゃなくて、まあ、本当蚊とかアリとかですね、そういうものに至るまでですね、本当に何て言うか小さな、何て言いますかね、気質部ほどの存在にもですね、大変なこの情報がある。そんな本当のちっぽけな生き物にも、ね、ものすごい膨大な情報が入ってるわけですね。最も単純な単細胞の生物にもですね、DNA という、 こう暗号化された言語がなんと10万個以上も入ってるわけですね。こんなちっちゃなものにどうして10万個以上もですね、ものがあるのかわからないわけですが、まあ、DNA のですね、よく ATCG と言われる記号、4つの記号で表される、まあ、そういったものでですね、構成される莫大な情報が入ってるわけですね。その情報がその生物を生かしている。で、この4つの記号は一種の暗号になってますので、これを解読するスーパーコンピューターですね、この暗号を解読してタンパク質を作る、まあ、こういう機能はですね、持っていると。ですから本当にこんなちっぽけなものにですね、巨大なスーパーコンピューター以上のですね、機能が備わっている。すごいですよね。本当に豆粒以下のアリンコにもですね、巨大なスーパーコンピューターを超える情報処理機能があるっていうのはですね、すごいと思うんですね。もう人間がいくら頑張って作ってもですね、そんなもの作れないわけですね。こんなちっぽけなものにですね、ものすごい情報が入っていると。でよく考えればこんなのが偶然できるわけがないだろうと思うわけですね。まあ、しかし現代の文明はこれ全部偶然なんだと、こんなものには何の理由はないということを言うわけですね。でも本当にこの知れば知るほど本当にこんなものがどうやって偶然できるんだろうという気がしてきてしまうわけですね。でも私もいろいろ読んで、最近生命の謎という本を一生懸命読んでるんですけど、まあ、ここで学んだことをですね、一つ分かち合いたいんですが、まあ、よくですね、人間を含めた全ての生物は、まあ、偶然によって生まれたんだということを言うわけですが、まあ、偶然できたものって目的がないわけですね。たまたまできたので、そのものにですね、なんかこう生きる目的というのがないわけですね。目的がないはずなんですけど、でもですね、この一つ全ての生物にはですね、目的があるんですね。もう例外なくある。全ての生物がある目的を持ってるわけですね。それは何かというと、生きるということですね。生きるということ、全ての生物は生きようとします。例外なく生きようとする。一生懸命生きようとします。別に生きなさいという命令を誰にも与えられているわけじゃないはずなのにですね、別に生きろと言われてないのはずなのに一生懸命生きることをする。 生きることは善なんだと、死ぬことが悪だ、まあ、こういうことを前提にしているように、一生懸命あらゆる生き物は生きようとするわけですね。なんで頑張って生きなくちゃいけないのかと、そんな頑張らなくて、まあ、普通に、まあ、何もしなければ死ぬわけですけど、その方が楽なのに、どうして無理に生きようとするのか。まあ、空を鳥が飛びますね。でもこれは重力に逆らってるわけです。自然法則に逆らってるわけです。逆らって飛ぶ、自然の法則に逆らってまでどうして飛ぶのかと、まあ、それは生きるためです。生きるために飛ぶ、どうして生きようとするのか、そのこの人間あるいは動物のあるいは植物でもあらゆる生物が持っている生きようというこの願望というか目的はどこから来るのかと、まあ、そこにはこの生物を作った方の意思、目的が感じられるわけです。偶然ならそんな生きようっていう目的なんかないはずなんです。全てのものが目的を持っている。まあ、ここにですね、私たちがこの世界というのは本当に偶然ではなくて、私たちに生きなさいというこの一つのミッションを与えている創造者の存在というのをですね感じるわけですね。まあ、それでもなかなかこう現代の文明はそれを認めようとしない。私も、一時期イギリスの学校で学んだ時にですね、生物学を学んでいる学生、仲いい学生がいて、まあ、よくこんな話をしたことあるんですが、まあ、やっぱりその学生さんと話すとです、科学において神とか、まあ、創造主とかですね、そういった存在は想定してはいけないんだと、まあ、それやるとルール違反なんだなんてことをよく言われるんですね。神とか創造主ってものは科学の分野にはですね、そういったものの存在を想定してはいけない。でもいけない、でもなんでいけないのかというですね、どうしてダメなのかと、あらゆる可能性を考えるのがですね、あの科学なんじゃないかなと思うんですが、そういったものは想定しちゃいけないという、そういう、まあ、暗黙のルールがあるというんですね。まあ、その背後には私たちはですね、神様抜きに人間が万物の尺度である、人間が全てを決定するんだと、人の欲望欲求を満たすことが全ての目的なんだという、そういう目的がですね、私たちの現代文明にはあるわけですね。神という尺度を否定する、そういうものがある。まあ、その結果私たちはですね、際限なく欲望を追求して、今や地球環境は大変傷ついています。でもこのままいくと本当人類の存在すらですね、脅かすほどになっているということですね。まあ、その結果私たち地球の管理人である人類と地球の所有者である神様との関係はおかしくなって、敵対的なものになってしまっている。まあ、ですから今こそ私たちは本当に神様との和解をする必要があるわけですね。私たちに与えられた使命、この地球とそこに生きる全ての生物との共存、平和な共存を目指していく、そのことを学んでいく必要があることを思わされます。まあ、そんな大きなことをこう踏まえてですね、今日の和解のところを読んでいきたいと思います。まあ、今日の聖書箇所ですね、なんかすごく有名な言葉がたくさんある。もうちょっと今日一回でやっちゃうのもったいないぐらいのですね、本当に一つ一つがですね、大変有名な御言葉があってですね、内容も深い内容で、まあ、一応この一つの単元として読んだわけですが、本当に一回の説教で全部やってしまうのもったいないようなですね、それほど有名な、もう年間修道聖句にしたような御言葉が並んでるところですね、非常に素晴らしい箇所でありますが、まず16節ですね、5章16節にありますが、まあ、ここで私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとしませんってありますが、人間的な標準でっていうのが一体何だろうかと思うと思うんですが、これ直訳しますとですね、これ私たちは肉によって人を知ろうとしないっていうのが直訳なんですね。肉によって、でこれ多分肉によってのがですね、意味が多分ダイレクトに伝わってくると思うんですね。実際この今の新改訳の第3番の次の2017年訳ではですね、ここは肉に従ってと直されています。ですからここではですね、パウロは私は肉によって人を知ろうとしないと言ってるわけですね。で、肉によって人を知ろうとしないっていうのはですね、どういうことかということなんですが、これはパウロっていうのは肉っていうのを非常にこの彼の手紙によく出てくるんですが、特徴的な言葉なんですね。これはちょっと大きなスケールで考えますとですね、この肉っていうのは何かというと、パウロのですね、この一つの神学の世界、パウロの神学の世界を簡単に言うとですね、 古い創造と新しい創造なんですね。この2つが彼の手紙の前提になってます。古い創造、まあオールドクリエーションと新しい創造、ニュークリエーションという、その新しい創造というものをパウロは非常に大事にするんですね。で、古い創造というのは何かというとですね、まあ、天地創造から今に至るまでの世界のことですね。私たちが生きている世界、まあ、地球の歴史はだいたい45億年と言われますが、宇宙の歴史はもっともう気が遠くなるほど長いわけですが、このすごく長い期間にですね、神様はこの世界、特に地球ですね、生物にあふれる世界を作ってきたわけですが、このですね、世界、もともと素晴らしい世界なんですが、まだいろいろ今ほころびが出てますね。この地球環境が傷んでいるということもありますが、その私たち人類にも大変大きな責任があるわけですが、この神様はですね、今の世界、このほころびを、破れを癒して、この世界をさらに良いものにするという、そういうことを神様はですね、約束しているわけですね。まあ、例えて言うならですね、昆虫にもちょっと、まあ、昆虫と例えるのは変ですけど、まあ、幼虫と成虫ってありますですね。同じ生物ですけど、まあ、全然違うようなものですね。まあ、同じようにこの神様はこの世界もですね、今の段階を脱皮してもっとこう良い世界になるということを神様が言ってるわけですね。で、その新しい世界のことを新しい創造と呼ぶわけですね。なんかすごく大きな話で、何だろうと思うかもしれませんが、まあ、要は今私たちの生きているこの世界が古い創造とすると、この世界が新しくされる、まあ、これを新しい創造と呼ぶわけですね。で、その新しい創造、新しい世界っていうのはいつできるんだと、この世界がもっと良くなる、でいつその新しい世界が生まれるんだということを私たちは思うかもしれませんね。この今の世界はいろいろもう傷ついてますけど、きっと良くなりますよと。じゃあいつなんですかということをですね、思うかもしれませんが、まあ私たちはよく、いや、それはイエス様がね、再びこの世界に来る時だ、再臨の時に世界が新しくなるというふうに思うかもしれませんが、まあ、実はそうではないということをパウロが言ってるわけですね。新しい創造、新しい世界いつできたのかというと、それはですね、将来じゃないんですね。実は2000年前だったんですね。イエス様が死者の中から復活した時、イエス様が復活した時に新しい創造が始まってるんですね。ニュークリエーションですから、私たちの住んでる世界とは違う新しい世界はいつ来るのというとですね、これは将来イエス様が帰ってきて、こうなんかガラガラポンみたいにですね、この世界を新しく作り変えちゃうっていうんじゃなくて、2000年前に始まってるんですね。イエス様が復活した時から新しい世界変わってるわけです。まあ、これがね、信仰を持って理解すべきことですね。まあ、将来ね、世界がガーッと新しく変わるというと、まあそうなのかなと思うかもしれませんが、実はもうそれが始まってるってことなんですね。で、もっと言うとですね、私たちがイエス様を信じると、私たちもこの新しい創造に加わっていく、まあ、そうパウロが言ってるわけですね。ですから、これがまあ今日の17節の意味なんですね。新しい創造というのはイエス様が復活した時に始まっていて、私たちもイエス様を信じると新しい創造に入っていくっていうことなんですね。まあそうやってもね、私たちイエス様を信じた時もですね、信じるとパッとこう世界が変わるっていうふうになんかこう経験はしてないと思うんですね。別に信じて洗礼を受けても周り見ても何も変わってないじゃないかということなんですが、まあ確かにイエス様を信じてもこの世界は何も変わってないように見えるかもしれませんが、まあ、しかしですね、その古い世界に私たち生きていますが、私たちの中にはですね、新しい創造が始まってるっていうのをパウロ言うわけですね。ですから今の世界っていうのは結局古い創造、古い時代と新しい時代がこう混在してるわけですね。もっと言うとですね、古い世界の中に新しい世界がだんだんと広まっているというふうにも言えるわけですね。私たちがイエス様を信じるときに新しい創造がだんだん広がっていくっていうことですね。で、パウロはそのことを言ってるんですね。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものですとなってますね。まあ、でもこれもちょっと直訳しますとそうじゃないですね。直訳しますと、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しい創造です。その人は新しい創造、キリストのうちにあるならばその人は新しい創造なんだ。イエス様が復活して新しい創造が始まっている。で、私たちもイエス様の中にいるとですね、新しい創造に加わるってことなんですね。 まあちょっとピンとこないかもしれませんが、私たちがイエス様を信じると、私たちの内側には新しい世界が生じているんだと、新しい創造の世界を生き始めているんだと、そういうことなんですね。ですからパウロが16節で、肉によって人を知ろうとしないというのはどういうことかというと、肉によって人を知るというのは古い創造の世界の生き方なわけですね。新しい創造に生きる私たちは肉ではなくて霊によって人を知るわけです。これはパウロの言おうとしていることですね。肉によって人を知るというのは、まあ、この世的な見方で人を理解することですね。まあ、今の時代のまあ基準って何でしょうかね。やっぱりこうその人の年収いくらかなとかですね、学歴どうでしょうかとかですね、まあ、どこに住んでいますかと、外見どうでしょうかと、かっこいいか美しいか、まあ、こういう世の中の基準で人を判断する、この人はそういう人だということをですね、私たちもいろんなこうアンケートでまずこの住所とかですね、クレジットカードを書くと年収とか書くわけですが、まあ、そういうですね、この世的な基準で見ることを肉によって人を知るということですね。まあ、しかしキリストにあるもの、新しい創造に生きるものは、まあ、そういうふうには人を見ない。むしろ神の霊に導かれて、その人の中身はどうなのかと、その人の心が本当にイエス様に似たものなのかと、柔和な人か寛容の人か、自分だけでなく人のことも考えられる人なのかと、まあ、そういうことで人を判断するということですね。まあ、これがパウロの言っていることです。人の肉によらずに、肉によっては人を見ない、イエス様のことも肉によっては判断しないということを言っています。まあ、人間的な基準で見ればですね、イエス様の生涯というのは悲惨なものですね。本当に悲惨な生涯、貧しい家で育った、で一生懸命人のために生きたのに、人から裏切られて十字架という悲惨な死に方をしている、全然良くないじゃないかと、まあ、これが人の目で見る、人間の基準で見ると、まあ、キリストは本当になんか負け組の代表みたいな生き方をしているわけですが、まあ、しかし神の目にはそうではない、彼の死は無駄ではないということですね。まあ、それどころか大変大きなことを成し遂げた死であった、和解を成し遂げたということを言っています。まあ、これが今日の18節以降の意味であります。人間は神様の意図に逆らっています。私たち人間というのはもちろん神様を喜ぶこともしますが、そうじゃないこともたくさんしている、そういう人間を神様は一方的に断罪しない、むしろ神ご自身が人になって、人としての弱さ苦しみを味わった上で、人の弱さをよく理解した上で、その上で人はどう生きるべきか、そのことを示した、人がどう生きるべきかをイエス様の生涯を通じて人に示したわけです。そして人が受けるべき罪の報いである死をイエス様に負わせることで、そしてさらにイエス様が復活によって死を打ち破ることで、私たちを罪と死の支配から解放したということです。今や私たちは神と和解して神と共に歩む道が示されている、まあ、そのことをパウロはですね、伝えている。パウロを通じて神様は和解を呼びかけている、まあ、これが今日のメッセージですね。非常にこのですから18節から21節の非常に内容深い、まあ、よくもっとこう細かく読みたいぐらいのところですが、まあ、こういうことを言ってるわけです。神様は和解を成し遂げた、でその知らせをパウロを通じて語っておられるわけです。で、まあ、最後に6章1節2節を読んでいきたいと思いますが、ここでですね、これも有名な箇所ですね。でちょっとここで注意したいのはですね、この神の恵みを無駄に受けないでくださいと呼びかけているのはですね、これはコリント教会の人に向かって言ってるわけですね。これは大事なポイントですね。神の恵みを無駄に受けないでくださいというのはコリント教会の人に向かっている。つまりパウロは信仰を持ってない、全然神様を知らずに生きている人に対して神の恵みを無駄に受けないでくれと言ってるんじゃなくて、信仰を持っている、すでに教会のメンバーになっているコリント教会の人たちに恵みを無駄にしないでくれと言ってるわけです。何が言いたいかというと、恵みを無駄にするというのはですね、まあ、よくしばしば福音を信じない、神様との和解を拒否することを指してですね、恵みを無駄にするというふうに、取ってしまうことがありますが、パウロはここで恵みを無駄にするなというのはですね、福音を伝えているのに、拒否するなと、信じない人じゃダメですよと言ってるわけじゃなくてですね、むしろですね、もう福音を受け入れている人に向かって言ってるわけですね。信仰生活を始めている人に対して神の恵みを無駄にするなということを言ってるわけです。 ここは大事なポイントですね。ですからこの恵みの時というのは、信じない人に神様の恵みを無駄にしちゃダメですよと、今信じましょうと呼びかけているというよりも、もう信じている人に対して無駄にするなと言ってるわけです。神様の恵みを受けた人にふさわしく、和解を経験した人にふさわしく生きなさいと言ってるわけです。コリント教会の多くの問題はですね、今までたくさん学んできましたね。第一コリント書簡、ずっとこのいろんな問題があることを学んできました。クリスチャンとして兄弟姉妹を傷つけないようにしなさいと、兄弟姉妹を愛しなさい、兄弟姉妹の信仰のつまずきになってはいけない、むしろ兄弟姉妹の益になるように歩みなさい、愛を持って使い合いなさい、こういうことをですね言っている。そうしないとあなたたちは神の恵みを無駄にすることになりますよと言ってるわけです。ですからこれは福音を信じないことを指してるんじゃなくて、信じた後にですね、兄弟愛を実践しなさいということをですね言っているわけです。それをしないときに恵みが無駄になっちゃうわけですね。これ非常に大きなメッセージだと思うんですね。そして2節では、パウロはここではイザヤ書を引用してますね。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。イザヤ書ですね、クリスマスの時にたくさん引用されますね。私もいろんなところでイザヤ書いっぱい引用してますけど、一番クリスマスで使われる箇所ですが、今日はこの箇所はですね、イザヤ書49章から引用してます。で、ちょっと今は結構ですけど、後でね、イザヤ書の49章の1から13節はしもべの歌と言われていますので、大変大事なところなので、後でぜひ味わっていただきたいところですが、このしもべのというのはしばしばイエス様に例えられますけど、ここはですね、パウロは自分のことを指しています。だからイザヤが語っているしもべというのは自分のことなんだと、自分のことを言っている。例えばですね、49章の6節、ここだけちょっと開けてみましょうかね、せっかくなので、イザヤ書の49の6節というのがありますが、ですね、1207ページですかね、1207ページのイザヤ書49章の6節の後半部分ですね。と言いますと、この49章6節の後半、私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとするっていう、こう予言がありますね。で、この言葉はですね、使徒の働きの13章47に引用されています。で、パウロは自分のことを指して、この予言は私のことを言ってるんだと。だからパウロはこの異邦人ですね、諸国の民異邦人に光をもたらすのは自分のミッションなんだと。で、このことは私の予言なんだということをですね、使徒の働き13の47で言ってるわけですが、ですからパウロはですね、自分たちはイエス様って基本的に、ユダヤ人に対して宣教した人なので、パウロはその次の段階ですね、ユダヤ人を超えて異邦人に救いをもたらす、そのことを自分はしているということを言ってるわけですが、パウロは自分たちのですね、仕事というのはイザヤによって予言された異邦人との和解の仕事をしているんだということを言ってます。なんでパウロはこう、わざわざ引用するかというと、これは再三言ってますけど、コリント教会とパウロの関係が悪かったからですね。残念ながらですね、コリント教会は新しい宣教師がやってきて、パウロというのはどうもあんまり大した人じゃないということを言うことを聞いてですね、コリント教会の人たちが一部パウロから離れちゃったんですね。で、そうではないって、自分のことをですね、非常に否定する人に対して、この私たちの仕事はこの旧約聖書にイザヤ書に予言されていることなんだということをですね、改めて強調して、私たちとも和解してくれということを言ってるわけですね。ですからこの神との和解というのは大きなテーマなんですが、もう一個実は隠れたものがあってですね、パウロとコリント教会との和解を実現したいというのなんですね。この第二コリントというのはそういう手紙なんです。ずっと第二コリント教会とパウロの関係はおかしくなっていると。ですから和解の福音、神様と和解しなさいという同時に、神のしもべである私たちと和解してくれとパウロがですね、一生懸命書いてる。ですから非常にこうなかなか深い内容なんですね。これって単にこの一般的な福音というよりも、パウロとコリント教会との和解をしたいということもあるわけです。ですから確かに今は恵みの時、今は救いの日ですというのはですね、よくしばしばね、信じてない人に対して、あなた今日信じましょうと、今日が恵みの日ですよみたいな言い方になることがあるんですが、それはそれで間違ってないんですけど、 まあ、ここでの意味はちょっと違うんですね。むしろ信仰を持ったクリスチャーに対して、信仰を持った後もね、一日一日大事に生きましょうと、日々の生活を今は救いの時、恵みの日という気持ちで日々の生活を大事にしなさいということをですね、信仰を持った人に語ってるわけです。でさらに言うと、今こそ壊れちゃったですね、コリント教会の指導者とですね、信徒の関係を修復しようというですね、そういう気持ちも入ってるわけですね。パウロとコリント教会の人が今こそ和解しようということも入ってるわけですね。まあ、こういうことをですね、踏まえて読んでいくとですね、なかなかこの非常にこのパウロの個人的な思いも伝わってくると思うんですね。まあ、こういう箇所であるということをですね、踏まえて読んでいただきたいと思うんですね。で、次回、まあ、ちょっとクリスマス、後の説教になりますが、この次ではさらにパウロがね、この自分のことを、自分とコリント教会との和解を求めて、さらにこの訴えているのが、3節以降になるわけですが、これはまた次の時にお話したいと思います。まとめになりますが、今日のは第2コリントの中でも非常に有名な箇所ですね、大変大事な箇所を学んできました。本当にこの3つぐらい大事なテーマが入っているので、本当はもう3回分けてもいいぐらいの箇所なんですが、大事な箇所を、読んでまいりました。まあ、一つにはですね、パウロはイエス様を信じた人は新しい創造なんだと、あなたはもう新しい存在、新しい創造、ニュークリエーションだということですね。あなたは新しいんだと。だからあなたは新しいものとして、世の中の価値観、見方にとらわれずに、新しい創造の価値観、神様の霊的な視点で物事を捉え直しなさいと。この世の、なんて言いますか、価値観でなくて、神様の価値観で生きなさいということを言ってるわけです。そしてこの新しい創造の世界に導いてくださったのがイエス様であり、とりわけその主と復活であると。私たちはイエス様と共に死んで、共に蘇ることで、新しい、古い世界に死んで新しい世界に生きるんだと。この大きな恵みを無駄にしないでくれ。日々の生活において、神様の栄光を表してください。兄弟姉妹を大事にしなさい。愛し合いなさい。パウロを教えているわけです。そして、最後には、あなたたちに福音を伝えた私たち、パウロたちを拒否しないでくれと。和解してほしいということも訴えているわけですね。こういういろんな思いが入っている箇所なわけですが、このパウロとコリント教会との和解については次回さらにお話したいと思います。今日の大事なところですが、一言祈りたいと思います。イエス・キリストを通じて私たちと和解してくださいました神様、その名前を賛美いたします。私たちは今や新しい創造です。その恵みにふさわしい生き方をする力を与えてください。また和解のためにこの世に来られたイエス様、その恵みを覚えるアドベントの歩みとなりますように私たちを強めてください。我らの救い主、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。